鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、鉄道ファン、鉄道マニアが、どんな分類になるのかっていう話の続きであります。はい、まず6番目としてですね、旅行とか乗車ですね。まあ、これはいわゆる乗り鉄です。
はい、
私がもう完璧にこれで目指しているのが、例えばその人によっては鉄道 JR の全線環状するとか、はい、それから私鉄を走破するとか、あとはその青春18切符だとか、はい、それから北海道 のフリー切符ありますから、そういうのを駆使してどのぐらい乗れるかとかですね、そういうのを競ったり、競うんじゃないですけど、なんですかね、青春18切符とか、その北海道フリーパスなんかを例えばこう鉄道ファンに1枚ポンと渡されると、多分始発列車から乗ってると思うんですよね。とりあえず乗ってればいいっていう感じですね。はい、で、本当はその鉄道、青春18切符なんかは、フラット乗って、フラット降りるっていうのが多分、JR 各社の目論みだと思うんですけど、はい、いや、全部が全部 100% とは言いませんけど、鉄道ファンがこの青春18切符渡されると、まずその、1ヶ月以上前から時刻表をこうこねくり回して、
いや楽しいですね。
これが楽しいんですよね。もうこれでもほぼもう乗ったような感じになっちゃうんですよね。そんな途中下車なんていうのはもう、あまりしないんですね。
なんかこう食べ物を調達するときとかじゃないですか、
ね。そうですね。
乗り換えはしょうがないですけどね。
そうですね。で、食べ物もそんなに別にその地元のものにそのこだわってるわけでもなく、いや、あれば買いますよ。駅弁とかは、これはもう必ず必須ですけど、もうだから何ていうんですかね、こう時刻表でこうルートを決めて、それが本当にそういうルートで行けるかっていうのを確かめるための旅行みたいなものなんですよね。だから何のための目のその自由度がある切符なんだけど、実は自由度があまりないっていう
目的地があるわけではない
ですね。ないですね。これがですね、
はい、
乗り鉄のちょっと悲しいところなんですね。そういう切符を使うとあれだと。それから、ここに書いてあるのはですね、かぶりつきっていうタイプで、運転席の後ろとかですね、もうずっと見てるっていう、これ最近私も東京とかですね、別に多分こんな顔知った顔は誰もいないだろうってことで、運転席のすぐ後ろに立って、やっぱり面白いんですよね、都会のその、なんかいろいろと分岐したりとか、離散集合を重ねながらこう列車が行くっていうのは、これはもう面白みの何者でもないですし、展望ビデオっていうのが最近出てきてるんですよね。前面にこうカメラを、セットして、でそれをただずっと見てる、DVD で流れてるのをずっと見てるっていう、これも結構好きなんですよね。そういうのがですね、乗り鉄さんたちの大和です。ただ乗り鉄、さっきですね、その決められたルートしか行かないって言ったんですけど、もちろん中には途中下車を楽しんだりだとか、それからもうちょっと深くなるとですね、全駅に降りるとかですね、自分の足跡を残さなきゃダメだとか、そういう、方々もいるんですね。なんかこういう方々を降り鉄っていうらしいんですね。これは私もあまりよく知らないんですけど、これは多分一般の旅行をする方々がよくありがちなあれだと思うんですね。それから駅弁だけを求めに行くとか、それから立ち食いそば、
いいですね。
これは私も一応自称駅そばを守る会を今結成しておる一人で結成してますので、そういうようなこと ますね。それから次がですね、大きな7番目がの時刻表とか駅の研究ですね。
いやこれは大きいですね。
これ大きいですね。多分これ鉄道ファンの方々でも、はい、やっぱり一度は通る道だと思うんですよね、うん、なぜあの小説とかまあ、ノンフィクション その文庫本を見るよりも時刻表を見てた方が何倍も面白いっていうタイプの人間なので、はい、まあ時刻表がないとまあ始まらないっていう、はい、で何を読んでるとか何あまず時刻表を読むっていう表現の仕方自体が多分おかしいと思うんですね一般の方々にとっては。あるいは調べるもんで読むものではないんですけど、我々は読むんですよね。まあ、例えばそのこの列車はこうただの数字の羅列ですけど、この駅の間と間はちょっと他の列車よりも空いてるから何かあるなとか
怪しい
とかですね、それを、まあ、時刻表をこうひっくり返してこう調べて、はい、その見つかった時の喜びっていう、
いいですね、
何者にも代え難いですね、でもっと進むとわざわざそこに行ってそういうのを確かめに行くとかですね、こういう
地獄で
もう研究してそれをこう実践するというですね、それとあとまあこの時刻表とかですね、まあ駅の研究する方っていうのはその駅の構造も随分研究をされてますよね。であとその駅名を研究したりとかですね、それから秘境駅って今ずいぶん流行ってますよね。周りに全く駅がなくて、はい、まあ、この道東地域でも秘境駅っていうのがあって、まあ、ちょっと残念ながら今 JR 北海道の場合はだんだんその秘境駅が廃止になっていくというちょっと悲しいんですけども、そういったこう駅巡りですね、で全駅を制覇して喜んでる方とかですね、はい、あとその駅名表示板の前に立って、自分の写真を撮るとか、今簡単にスマホとかで自撮りって、はい、できちゃうんですよね。だから昔の方はその証拠の写真撮るのに駅名表に自分の顔とか入れるときに必ずその誰かに撮ってもらわなきゃダメなんですね。だから運転手さんだとか他のお客さんだとか、はい、本当今ね便利な時代になったと思うんですよね、はい、まあこういうですね、まあ時刻表とかその駅を研究しているのが一つのグループですね、はい。それから次8つ目がですね、だんだん固くなってくるんですが、この運転とかですね、施設とか歴史なんかをこう研究しているグループですね、
はい。
でこれはですね、運用って言いまして、
はい、
一つの列車がその1日かけてどういう列車になってい くのか、
いや楽しいですね、
これは楽しいんですよね、はい。ここもここっていうか小川の花咲線とか釧網線とかありますけど、はい、まあ、割と単純って言えば単純なんですけど、うん、ただ根室に行って帰ってくる。ただ釧網線は網走から先も石岡本線にも入ることがあって、はい、でそういうのを我々これ釧網線の列車なのに石岡線に浮気をしに行ったっていう表現もするんですけどまあ、そういう列車が、
はい、
まあ、でそういう運用を調べるのも大好きで、はい。でこれはもっと 大きいものになるとスーパーオーゾラがどういうようなこう運用されてるかとか、
はい、
例えばこっちからのスーパーオーゾラ2号で行った車両が、はい、まあ多分ですけどスーパーオーゾラ5号になって帰ってくるとかですね、はい、でそういうような運用を調べるのがとってもいいと。それから2つ目がですね、廃線ってあれですよ、廃止になった線路じゃなくて、その駅がどのようなこう1番線2番線3番線4番線とかっていうのがなってるかとかですね、まあ、このような研究をされてる方とか、あとそれから橋梁とかですね、橋ですね、
うん、
トンネル、それからレールですね、
はい、
これはたまにちょっとお話ししてますけど、レールにはいろいろな種類があって、うん、まあ、今使ってる主流は今50キロっていう1メートルあたり50キロの重さがあるレールを今ほぼ使ってるんですけど、はい、まあ、中には駅の中では37キロとか40キロとか、うん、まあ、そういうレールを使ってるところもあるので、そういったレールとかですね、あとよくお話するのが、レールの横に必ずその製造した年月、はい、月までは書いてあるんですよ、年が書いてあって、うんうん、とんでもない古いのが たまに跨線橋とかに使われてるんで、まあ、そういったこうレールを見る方とかですね、それから自動券売機だとかマルス の, 端末機にすごく興味がある方、
はい、
っていう方がまあ一括りとですね、それから鉄道の歴史を研究している方、これは僕らもやっぱりこう鉄道の歴史を調べるとその地域の産業が分かったりとか
する
ので
、はい、そうですね、
これは非常に楽しい面白いことなんですよね。でこれと関連するかもしれませんけど、今度廃線鉄っていう分類が、これちょっと斉藤さんもかぶってるかもしれないですけど、はい、列車がこう廃線になったところをこう訪ね歩くという、はい、これも何回かもうこの場でもお話ししましたけど、まあ、季節的にいいのは春先とか5月4月、それから草木がちょっとこう、だんだん枯れてくる10月11月ですかね、はい、そのあたりがいい。冬になるともう雪で全く北海道が見えなくなっちゃうの で, そ う, で,、でそういうところにこう線路があった土手が残ってるとなんとなく雰囲気的にあこのカーブそうなんだなとか、そんな廃線跡にこう犬釘でも落ちていようものならもう狂気乱舞しているわけですね。まあ、こういった保存鉄道が好きな方、
はい、
まあ、その他にですね、まあ、運転業務っていうんですかね、そういうのにこう興味がある方等々がまあいらっしゃるという、
はい、
まあ、結構この辺は深い方々が多いと思うんですね。で、9番目がですね、これがなんかこの資料によるとその他という部類になってて、一つが鉄道ソフトウェアって、これはちょっと思ってもみなかったんですけど、運転シミュレーションゲーム
を、あ、なるほど、
シミュレーション、はい、だから電車で GO ですね。
あ、なるほど、なるほど。じゃあちょっと新ジャンル的な、
新ジャンル的な、
ええですね、
まあ、あれも、私も何回かやったことあるんですけど、
そうです、
ね、なかなかやっぱブレーキのタイミングとかですね、あ、リアルだなとあれ面白いですね。でまあ、こういったことをやる方とかですね、それからですね、鉄道 の, その絵を描いてる方々、これはリアルなものからちょっとこう漫画チックなものでいろいろあるんですけど、はい、それからさっき のテレビ番組で鉄道をオタクっていうか、それをこう特集したような番組が、まあ、面白おかしく紹介されてるんですけど、
はい、
そこでその時には彼らはその妄想鉄とかっていうジャンルを言ってるんですが、まあ、ここでは架空鉄道ですね、うん、
はい、
だから全くその世の中にない鉄道を自分たちで全部作っちゃうっていう、
はい、
だから駅名とかも全く架空なんですよ、
はい、あ、
で線路もその日本のどこかにあるとかっていう問題ではなくて、
はい、
ただこれも2つパターンがあって、今ある現状 の, その鉄道プラスアルファで新しい路線を作ったらどういうふうになるかとかって、
はいはい、そのあたりまでは自分がやって、
分かりますね、
仮の時刻、核の時刻表を作ったりとか、
はいはい、
はやったことありますね。
そうですよね、
はい、
そこまでは分かるんですよね、
はい、
ところがこう全く日本ではな い,、
はい、
いや日本なのか日本でないかも分からないですけど、
はい、
もう全部駅名も架空だし、
はい、
距離も架空だし、
はい、
そこになんかこの間ホリプロのマネージャーの南田さんっていう方がいらって、はい、その方が妄想鉄を作ってるんですけど、全く架空の 空港を結ぶ架空の快速列車がこうそこに走ってるんですね。で全部そのなんかマークもすでにできてて、
すごい。
で時刻表もなんか勢いだと多分できてると思うんですよね。だからそういう架空鉄っていうか、まあ、その妄想鉄ですね、
うん、
これがこう趣味として、最近なんか出てて、で確かその、まあ、三田村さんではないですけど、もう一人吉川さんってこちらにも番組っていうか、なんかテレビ番組でこちらに来た方いらっしゃるんですけど、その方も鉄道好きな芸人さんなんですね、
はい、
その方は自分の鉄道のちゃんとクリアファイルまで作ってたりとかですね、もうなんだかもう想像上の鉄道なのか本物の鉄道なのか、だんだんわけわかんなくなってくるんですよね、
はい、
で、あ、そうだ、思いました。さっきの南田さんはスイカならぬなんかその南田さんの鉄道のそういうカードまでちゃんとなんかデザインまで作っちゃってるという、で、最後はですね、 実はこの、私がこういろいろネットで調べたこう鉄道ファンとかマニアの分類の中で、やっぱりなかったのはですね、匂い鉄ですね。
あ、
これはあの当番組から、はい、生まれた出現した、はい、あの匂い鉄ですね。これはまあ、今までも何回かご紹介しましたけども、まあ、この番組聞いててあのひっくり返ってる方々もいるかもしれないですけど、まあ、あの特急に乗った時 の、 あの、まあ、ほとんどないとは思うんですけど、なんとなく独特の匂いとか、うん、それからあの普通列車のキハ40とかキハ54とかに乗った時 の、 そのやっぱり車内の匂いですね、うん、それからこれはちょっとあの微妙な話なのかもしれないですけど、まあ、昔ですね、私がこう小学校とか中学校とか、はい、あのまだ普通のなんか客車列車が走ってた時の、トイレの匂いって、
はい、
あのすんごいきつい消毒薬をなんか使ってたんですよね。 あれなんか未だになんか記憶になんか残ってるんですよね。
ちょっとその大昔のプールの匂いにも、
そうかもしれないですね、
多少似てるところもあったかもしれない、
まあ、かなりきつい匂いだったというふうにこう記憶してるんですね、はい、それでその客車自体もその昔はその木の木製 の、 その板だとすると、
はい、
そこにこうなんか油がこう引いてあったりします
よね、
ワックスですかね、はい、その匂いも結構強烈だったり、それでなんか昔の人がっていうかあの列車に酔ったりだとかしてたのかもしれないですね。そういう匂いも混ざり、はい、しかもあのディーゼルカーとかディーゼル機関車に引かれると独特のその煤煙の匂いっていうんですかね、
はい、
その排気筒から出てくるものが出てくるとそれす結構の匂いしますので、それにちょっと酔っちゃったりするんですね。で私も今まあ、皆さんによく言いますけど東釧路駅から通勤で通ってる時に、はい、ちょうど今の季節ですね、窓、まあ、ここら辺走ってるその普通列車で窓二重窓になったんですけど、はい、今はちょっと暖かいシーズンなので、内窓がこう開けられてるので、そうすると窓が一つだけだとそのディーゼルエンジン の、 その排気の匂いが結構窓通して入ってきたりするんですよね。で多分他の人たちは嫌だなと思ってると思うかもしれないですけど、もう私なんかあこれ列車に乗った証みたい な、 のなあこれいいなと思ってですね、
はい、
それですっかり何ていうかね、頭を切り替えてこう会社に行ったりとかして
気分転換、
気分転換ですね。まあこういうようなまあ、匂い鉄って結構あってですね、あとそのやっぱり SL ですね、
うん、
SL 冬の出現号が、はい、まあ、多分まだ来年走るんでしょうけど、その時にやっぱり石炭を燃やした時の、まあ、本当独特な匂い、これはまあ昔は縦横無尽に走ってた時はもうあちこちでそういう匂いがあったんですけど、はい、今はもうここしかこうできませんし、あとなんかそのやっぱりレールってやっぱ鉄ですので、なんか鉄独特の匂いがこう、まあ、あったか特にあったかい時なんかはあったりだとか、うん、線路の、まあ、枕木からちょっとこう匂いが出てたりとかですね、うん、まあ、そういうような匂いがいいですし、それから匂い鉄の元祖 の方が一番好きなのは地下鉄、特に札幌の地下鉄がいいっていうやっぱりゴムタイヤの多分、はい、そういう関係の匂いだと思うんですけど、うん、まあそういうまああまり話をするとですね、なんかちょっとあまりにもちょっとマニアックすぎてこう近寄りがたいのかもしれないですけど、まあ、私たち純粋に鉄道がただ好きなだけでそこにのめり込んでるだけですので、温かい目を向けてほしいなと思うわけなんですね。まあ、でこういったこういろいろなこう鉄道の趣味があるんですけど、
はい、
共鳴するところもあれば全くこう同じ趣味の中でも、もう分からないところがあるんですね、うん、
はい、
だ私なんかも乗り鉄とか時刻表鉄なので、鉄道模型やっぱりやってる方々はあまり私も鉄道模型に関しては知識もないので、鉄道模型運転会とかやるときは一応お手伝いには行くんですけど、はい、 とてもちょっとおっかなくて線路とかですね車両触れないんですよね。壊してしまったらどうしようかなと思って、まあ、ですからあのお互いにその趣味は、まあ、あの相互理解じゃないですけど、
はい、
まあ、そういうのをやってって、まあ、また今後もですねこの鉄道の趣味をちょっと深めていきたいなと、思っております。
はい、ありがとうございます。今週の鉄を鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。